寝ずの晩。通夜というのは独特の雰囲気を醸し出す。確かにこの世に残された者たちが亡くなられた方を偲び、悲しみの思いであの世に送り出すのだから、それも一つの要因なのだろう。しかし通夜に弔問してくれた方たちが帰っていき、遺族だけがその場に残された時には、より一層厳かな気持ちになってしまう。それは亡くなられた方をより身近に感じることで、この世とあの世の境界線が曖昧になってしまうのだと感じてしまうのは俺だけだろうか。何度か寝ずの晩というものを経験したことがある。その時は本当に死者が蘇ってくるような感覚があり、今にも棺の蓋が開いてそこから手が出てくるのではないかと恐ろしくもなった。さらに今自分がいる場所が本当に現世なのかと不安にもなってしまった経験がある。そしてこれは以前知人男性が体験した話になる。その時の通夜は彼にとっても初めての体験だったという。大雨が降り川が氾濫した際に、彼の祖母が川を見に行った。農作物を心配しての行動だった。しかしそれっきり祖母は行方不明になってしまう。雨が上がり大規模な捜索が行われたが、どうやら川に流されて行方不明になってしまったのはかなりの数になっていたようで、その中の数人の遺体は結局最後まで見つかることはなかった。そしてその数人の中には彼の祖母も含まれていた。捜索範囲を河口付近まで広げたが、やはり祖母の遺体は最後まで見つかることはなかった。遺体が見つからないまま月日が過ぎていったが、やがて四十九日になってしまうということで、急遽遺体が見つからないまま葬儀が執り行われることになった。現場からは祖母がいつも愛用していた木の杖が見つかっており、それを祖母の代わりとすることも決められたという。祖母は生前は元気な明るい人だったらしく、かなりの交友関係があり、通夜には本当に大勢の弔問客が訪れてくれ、葬儀会場に収まりきらないほどだった。彼は祖母と一緒に暮らしていたわけではなかったが、そんな様子を見て、祖母は本当にたくさんの人たちに愛されていたんだなと感じ、嬉しくなったという。しめやかに通夜が終わり、午後10時ごろになると、親戚もかなりの数が帰宅していった。祖母と一緒に暮らしていた家族と、彼ら数人の親戚だけが残った通夜会場は、しんと静まり返っていた。その夜は寝ずの晩をしなくてはいけなかったが、疲れている家族には到底任せられるはずもなく、彼がいとこと交代でその役を担うことになった。祖母の遺体は当然その場にあるはずもなく、ただ一本の木の杖が棺桶に入れられており、それを徹夜で寝ずの晩をしなくてはいけない。その行為に対して彼は少し不思議な気持ちだった。寝ずの晩というのは、通夜の夜に一晩中遺体のそばにいて線香が消えないか、何か不都合なことはないかと見守る役目だ。確かに古くからのしきたりなのだろうが、祖母の遺体ではなく、ただの木の杖に対してそこまでする必要があるのかと思ったのだという。 本来ならば家族もその建物内で寝る予定だったが、かなりの辛労が見えたので、急遽近くのホテルを予約して、親戚たちと一緒にそこに泊まることになった。結局、総裁会館の中に残されたのは、根津の番をしなくてはいけなかった彼といとこだけになった。彼は最初に廊下の向かい側の部屋で仮眠を取ることになった。そしてスマホの目覚ましで夜中の2時半に目を覚ました。眠い目をこすりながらいとこのところへ行くと、眠たそうないとこが何とか本を読みながら起きており、彼の姿を見て安堵の声を上げた。何も異常はなかったと聞くと、あるはずないじゃん、ただただ退屈なだけと返された。そして彼と交代していとこが仮眠室へとふらふら歩いていく。一人きりになった彼はすぐに後悔した。いとこが言った通り、確かに退屈すぎるのだ。テレビもなければ何もない。そこにあるのは机と数枚の座布団だけ。彼は仕方なく少しだけ横になり、ぼんやりと考えた。ばあちゃん、死ぬ時は苦しかったのかな。それにしてもどうして遺体が見つからないんだ。もしかしたらばあちゃんはまだ死んでいないんじゃないのか。そんなことを考えていると、なぜか現場から見つかったという木の杖がとても気になってきたという。彼はゆっくりと起き上がると、木の杖が収められた棺に近づき、そっと蓋を開けてみようと思った。しかしその時、何か強烈に生臭い匂いがして彼は思わず手を止めた。え？この棺に収められてるのはただの木の杖なんだよな。木の杖ってこんなに生臭くなるものなのか。そう思っていると、突然彼の耳に、という地の底から響いてくるような音が聞こえた。それは彼にはどう聞いても人間のうめき声にしか聞こえなかった。彼はその場で固まってしまった。かすかに耳鳴りがして何も聞こえなくなった。静寂がこれほど恐ろしいと感じたのはその時が初めてのことだった。そして静寂の中で何かがスーッと動くような音を聞いた。彼は導かれるようにその音の聞こえた方向を見た。もう言葉も悲鳴も出なかったという。そこには50センチほど引き戸が開いており、そこからこちらを見つめる5人ほどの顔があった。その顔はどれもが腐りかけ朽ち果てていた。性別も年齢も判別できない顔だったが、かろうじてかつては人間だったのだろうということだけは分かった。そしてそれらの顔が彼を見て嬉しそうに笑ったのだという。その後彼はそのまま眠るように意識がなくなり、朝になって交代に来たいとこに叩き起こされたという。彼の体にはどこにも異常はなく、 いとこも不審な音は一切聞こえなかったと言った。それでも祖母の家族がやってきて彼の話を聞き、念のためにということで棺の蓋を開けてみると、確かにその中に置かれていたはずの木の杖が跡形もなくなくなっていたということである。どうして木の杖がなくなってしまったのか。昨夜やってきた5人は一体誰なのかは一切わからないそうだが、彼はそれ以来どれだけ頼まれても絶対に根津の番だけは断ることにしているそうだ。以上、根津の番というお話でございました。